では、共に、御言葉を見てまいりましょう。今日から、14章になります。ローマ人の手紙の第14章の1節から12節を拝読いたします。ローマ人の手紙14章1節から12節。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは死のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。それなのに、あなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。この14章は全体で、裁いてはいけないということについて改めて教えています。ローマ人の手紙の2章では、裁くあなたは何者ですかと、ユダヤ人たち特に律法を持って、それを守ることを自負している、人たちに対して、裁くあなたも、罪人であり、また、戒めを犯していると、指摘しました。この14章では、クリスチャンとして、それぞれの、意見が違い、好みが違い、そして行動に関する、生活に関する信念が違っています。その中で、どのようにして一致を保っていけばいいのかを教えています。キーワードとしては、私たちは皆主のものである、主のしもべであるという共通理解です。お祈りをして共に見てまいりましょう。天の父様、私たちは真剣であるからこそ、自分やまた主の兄弟姉妹の ために良かれと思って判断いたします。しかしその判断がぶつかること、食い違うこともございます。また父はその中で確信を保ちつつ一致を図るためにあなたの導きを願っています。どうか今日の箇所として教えてくださり、主にある平和と一致を築いていけるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。コリント人の手紙にも偶像に捧げた肉を食べていいかいけないかということで、教会の中で、対立が生じていることが記されています。このことはコリントだけでなく、ローマの教会においても、つまり、この、イスラエルではあまりないと思うんですけども、異邦人世界では、よくあることであることが伺い知れます。パウロは改めて今現在置かれているこの世界にあって神様に喜ばれるように歩むようにと教えています。先の13章先週見てきましたけども、さまざまな困難がある、課題がある、問題がある。それは救いの完成が近づいている印であるとパウロは励ましました。これは時代の流れにおいてもそうですし、クリスチャン生涯においてもそうではないかと思います。イエス様を信じたばかりの頃を思い起こしていただきたいんですけども、信じてしばらくは大抵の場合もう人生がパッと開けて嬉しくてしょうがない。そうですね、幼子が悲しむこともありますけど、基本的に楽観的に愛と信頼を持って私たちにしてくれるように、大丈夫、問題は解決すると、親の愛を疑うことなく信じて無邪気でいるように、イエス様を信じた時にはもうこれから人生何も問題が起こらないかのように考えてしまいますけども、だんだんと神様の扱いは、子供に対するものよりも大人に対するものになっていき、神様どうしてということを経験する中で信仰の深みを学んでいきます。そして、終わりの時代、これは人生においては晩年です。若い時には、何でもないと思っていたことを行うのが困難になり、考えること、記憶すること、行動することについても経験は重ねてきたんですけども、体力がどうしても衰えてしまって、また病がいろいろ出てきます。当たり前にできていたことが当たり前にできなくなる。見ることも聞くこともまた歩くことも、そういうことを迎えると、それは天に凱旋する時が近づいているんだ、そういうことを覚えて、さらに天に向けて、救いの完成に向けて、心を引き締めて、また希望を持って生涯を歩むように、人生一つ一つを整えていく時期が来たかと思いますね。そして 天国が近づいている時代は同じように困難な時代、当たり前のようにやってきたことが当たり前のようにできなくなってくる時代ということができます。今私たちはこの感染症が広がっていく時代、多くの不安が出てきて、しかも情報が錯綜しているという時代に置かれます。じわじわということがあるんですけども、まあ、そういうことは過去にもありまして、また収まって、そしてまたそういう時代、困難な時代が起こってまた収まってということを繰り返していますけども、全世界的に困難になってきていることが増えてくるんじゃないかなと思います。今抱えている問題はある国の問題というよりも世界全体の問題ということが増えているように思います。情報もまた交通も便利になったという影響もありますけども、これは終わりの時代が徐々に近づいていることの印です。今私たちは集まること、交わること、そして共に奉仕することに不自由を覚えていませんか。出かけていてこんにちはと挨拶することもちょっと大丈夫かなと思ったり、いつもだったらもう触れ合って喜び合ってしたいんですけども、そうできないとか、高らかに主を賛美したいけどもできないとか、まあ、そういうことを、まあ、気をつけなければいけないと、まあ、これずっと続くと気をつけないと本当に元気がなくなってしまうような状況です。私自身も例えば体が動いても自由にならない、もどかしさを覚えます。そんな中で一人一人ストレスが ストレスが増えてきます。そして何とかしなければという思いが当然出てきます。このままではいけない、元気でありたい、また交わりたい、そして、まあ、この状況を何とかしたいということを、まあ、いつもいつも考えてて、のりこ先生からストレス抱えてないって言われて、まあ、その通りでっていうことがあり、また、ストレスを解消しようと思ってなんか他のことやってみると全然解決にならなくて、またストレスが重なったりと、なんか気分転換してもですね、それもいいんですけども、根本的に状況が変わらないので、また元通りということになりがちです。で、気をつけなければいけないなと思うのですが、家族内においても、教会においても、あるいは学校や職場においても、思うようにならないということをなかなか楽しめないと言いますか、問題山積の中で当たり前にやってきたことができなくなると、がっかりしてしまうだけでなく、なんとかしなければという思いが出てきて、提案したり、また自分を、それに合わせて、行動様式変えようと思いますけども、その変え方がですね、取り組み方が真剣ですけども、みんな未経験なので、それぞれ違うんですね。こうしたらいいというふうにパッとなかなか一致しなくて、いろんなことを考えて、いろんな立場があってということで、こうしたらいい、ああした方がいいということで すんなり一致して、まあ、教会も進みにくいなと思います。そんな中でこの十四章の裁き合わず一致を保つようにということは今大切な教えかなと思っています。実は初代教会もそういう試みありました。まあ、感染症はところどこで起こってきたんですし、これからもっとすごい感染症が起こるんですけども、その前に迫害 の、 困難が徐々に深まってきました。表面的にといいますか、表立って目立つ伝道者が捕らえられるということが起こります。また集会に対して暗黙のプレッシャーがあったり、また迫害されて集会中止とか、そういうことがあり、またクリスチャンに対して悪い噂が流されて地域社会から排除されるということも起こってきます。そんな中で教会もいろんなストレスを抱えていたんではないかと思います。信仰によってと取り組んでいることは素晴らしいんですけども、真剣になるとどうしても自分の思いにとらわれてしまうという危険があります。そんな教会に対して14節に信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけませんと14節から語り始めています。信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけません。誰がじゃあ信仰が強いのか。私は信仰が強いと、ある分野においては得意だったり苦手だったりということはありますけど、信仰が強い人と言われると長年信仰生活を続けていったから強いとか、また良い教育を受けたから強いとか、あるいは牧師だから強いかと、人間としては本当に取りに足りないものです。福音宣教教会建設の重責を思いますと、またこの終わりの時代が近づいている中で信仰者として固く立っていけるかというと、私は強いから大丈夫という方がかえって危険なぐらいです。その中で兄弟姉妹が集まってこそ力を発揮できるし、集まってこそ元気づくし安心するしということがあります。しかし与党、そして、サタンは私たちが平穏に感謝を持って喜んで集まることを邪魔しようとします。そうして、主の働きが弱くなるようにします。そして、最も、有効な手段は裁き合いを、そして分裂を起こすことなんです。私たち一致していたら大抵のことは大丈夫なんですけど、バラバラになると攻撃されると弱くなってしまいます。今困難な時代だからこそ、真剣に取り組まなきゃいけない時代だからこそ、自分の弱さを覚えつつ裁いてはいけないと、 この14章の一節の冒頭の言葉は、自分も裁かれてしまう危険、自分も裁いてしまう危険、両方をまた言ってるんではないかと思います。しかも、取りに足りない、どちらでもいいことでぶつかってしまうことがあります。初代教会では何を食べるかということが大きな問題でした。それはコリント書に詳しく書かれていましたけれども、偶像に捧げた肉、それが信仰に良くないんじゃないかと。私たちは食肉の、流通経路で、そしてその、流通業者のところに神棚があるかどうかとかですね、いちいち、チェックしてないと思います。また、家畜を、飼っている業者がどういう信仰を持っているかということも、特にチェックしないかと思います。ただ、昔はそれがよく見えたんでしょうね。で、信仰のために食べないという人がおり、信仰のためにもう全ては神様のだから信仰気にしないで食べる方が信仰の証になるという人がおり、偶像に関わったものを退けることが証になると思った人がいまして、どちらも一理あるんです。そして神様がその死のためにという志を受け入れてくださって、平安のうちにそれぞれ食べても食べなくても神様のためにという状況に置いていらっしゃるんです。私たちはこの4節にありますけども、主のしもべです。主のしもべというのは主の持ち物、所有物、主に仕えるものというものです、意味ですけど、そして主は立たせることも倒すこともおできになります。食べても食べなくても健康のために必要な栄養が取られれば特に大きな問題ではありません。大切なのは主のためにしていることだということです。体質もいろいろあるでしょう、生まれ育ちもいろいろあるでしょう、性格もいろいろあるでしょう。そして同じことがある人には良くて、ある人に悪いということはあるかと思います。民族によって食生活ずいぶん違いますよね。これちょっと話それますけども、日本人は乳製品に弱い人がいます。そして、糖尿病にかかりやすいです。肉食をずっと続けてきた民族は栄養をいっぱい取ると太りはしても糖尿病にはなりにくいんですけども、しかし、穀物、野菜、魚を食べてきた私たちのは あまりカロリーの多いものを、特に肉類、油類をいっぱい摂ると、体に不調をきたします。これは遺伝的に、そうなってきてますので、これはなかなか変えられないと思います。よく宣教師の先生方にですね、食べないと伝道できないっていうすごいプレッシャーを与えて、出されたもの全部食べないと怒られたりしたんですけども、最近はなくなりましたけども、それぞれの民族の、やり方があるんですね。神様は時に証のために肉食を、偶像に捧げた肉を食べないということがあり、典型的なのはダニエルたちですね。ダニエル書の、神様はそれぞれに合った、スタイルや考え方を許していらっしゃいます。ですから、問われるのは主のためにしているかどうかということなのです。そしてそれが良いか悪いかということを決めるのは私たちではなく主、そして主が与えてくださった御言葉によってです。今さまざまな課題山積の時、そして大きな変化があることですから、主のためを思っていろんな意見が出てくる、そしてなかなかこう一つにまとまらないということがあると思いますけれども、それでも私たちは互いの意見を受け入れ合いつつ歩んでいきましょう。そしてパウロは生きるにも死ぬにも主のものであると告げてくれてますね。7節から9節を読みいたします。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです。キリストが死んで蘇られたのは死んだ人にも生きている人にも死となるためです。私たちの先輩たちはすでに天に召されている、死を経験して復活を待っています。そして私たちもやがて死を迎える時が来ます。そしてこの地上に生かされている時、そして死に臨む時、そして死んだ後の時代、これは皆が通る道なんですけども、そのどれもイエス様は経験してくださいました。神様であるお方が経験してくださったんです。私たちはどんな状況にあっても死のものであるということ、そして今生きていると地上のことだけを考えてしまいがちなんですけども、私たちの地上の生涯は限られていますし、その後のこともあるということもつい考えなきゃいけないんですけど、今で精一杯ということがあります。イエス様が死んでよみがえったということは、私たちの 全て経験することを経験してくださったということと同時に、地上だけのことでなく死後のこともイエス様が解決してくださり、守ってくださり、導いてくださるということを表しています。どの日を、つまり死の日が大切か、いや毎日大切でしょうという意見の違い、食べ物の違い、その他いろんな奉仕の分野の違いとかありますよね。信仰生活のどの部分が大切かとか、それぞれ思うところがあると思います。でもそれぞれの考え方、重荷が違っていたとしても、すべて死のため、死のご支配の中、死の守りと導きの中にあるということを覚えましょう。その時に少し気が楽になるんじゃないかと思います。困難はあっても、地上の時だけ、そして主が正しく導き報いてくださる、そして気を軽く持つと同時に真剣に取り組む必要もあります。10節から12節のところでは、どのように考え行動したにしても、主の裁きの座でイエス様の前に申し開きをしなければならないということです。10節からお読みいたします。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている主の言葉。すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。パウロは10節で、神様の前に申し開きをしなければいけないことが何か、ここにパウロが触れていることは、どの日が大切だと考えていたとか、偶像に捧げられた肉を食べようとしたか食べなかった、そういうことを書かれていませんね。それと同様に、どんな、ことに重荷を持って取り組んでいたか、どんな働きをしたか、そういうことも、当然触れられていません。主が問われるのは、各自、それぞれ信仰によって、何をやったかということではなく、教会、朽ちない教会を築くのに先進してといいますか、そのために、主の体の建設のために心をして歩んできたか、仕えてきたかということです。主が問われるのは、どうして自分の兄弟を裁く、そして一致して共に築き上げられることを妨げたんですか。そのことを問われると十節にあります。すべての人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、有名なヘブル書の9章27節にあります。よく覚えてなしで言葉だと思います。 そして、クリスチャンは命の書に名が記されていますので、救いを失うことはありません。救いを失うことがないということは、もし地上で巨大姉妹を裁いてしまったとしても、その巨大姉妹と再会するということでもあります。もちろんそれらの過去のことは、過去となったことは乗り越えて互いに和解できるのですけども、でも死の前に申し開きしなければならないとあります。神様はあらゆることを益としてくださり、また私たちを守り抜いてくださいますけども、主にあって残念なことがあったら、どうしてそんなことしたんですかというふうに問われるというんです。それはちょっと結構怖いことですよね。その時には仕方ないんだ、もう思いにやまれずこう言ってしまったとか、こう行動してしまったということがあるんでしょうけども、そのことで巨大姉妹を傷つけてしまったり、これからイエス様を信じようとする方の邪魔をしたたりしてしまったりということがありえます。イエス様を信じようとしない、その罪についてはっきりと宣告し、それでは神様に喜ばれませんよというのは、これはいいんです。福音が言っている通りです。しかしそれぞれに許されていることについて意見が合わないのも、これもいいんです。合わないからといってダメですと、おかしいですと裁いてしまうのはいけないと、神様がそう教えてらっしゃるんですね、導いてらっしゃるんですねと、あとは神様においでねして祈ります、そういうことを覚えて互いに傷つけ合ったり分裂しないようにということを私たちはしたいと思います。そして逆のこともあるんです。私たちは傷ついてもいけません。傷つくんですけども、あの方は私がこんなに確信していることについて同意してくれなかった、これで結構がっかりすることもあります。これは信仰の世界を広げて学び、また謙遜になるために素晴らしい訓練の時でもあるんですけども、同意してくれないということで傷ついてしまうということも起こります。その時に私たちの弱さが現れているんだと思います。その時に自分の弱さを主の前に告げて、私はこんなに弱いものです、だから私を強くしてください、寛容にしてください、心を広く持てるようにしてくださいと祈りましょう。家族の中で、友人の中で、職場の中で、教会の中で、そういうことは今たくさん起こりがちな時代です。もちろん危険な、命が危険な時に注意しなきゃいけないのは確かなのですけども、でも自分の願う通りになってくれないということが起こりやすいので、そこで傷ついたり腹を立てたり裁いたりということが っても乗り越えさせていただきましょう。私は弱いと言って開き直って、そして他の人に重荷を負わせるんではなくて、共に重荷を負うものでありましょう。神に申し開きをすることになります。これは覚えていたいと思います。襟を正されることですけども、そのことを後で、気づくよりも今は気づいていた方がいいですよね。そして多くの、友との、信仰の友との、固い絆を築いていきましょう。そしてなかなかうまく関われない方たちがいるかと思います。主によっていつか乗り越えることができることを信じて祈り続けましょう。お祈りいたします。天の父様、裁いてしまうことの多いものです。どうかお許しください。そしてこの試練を通してあなたの平安をいただき、あなたの力をいただいて、共に乗り越えることができるように導いてください。神様があえてこの困難な時代を許してくださいました。また、主あなたの力が現れるために弱さを与えてくださいました。そこに主の力が生きて働かれますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。